線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、8月の9日の日曜日でございます。はい、そんなわけでございましてね、盆休みの方々も多いんじゃないですか。もうこの時期になりますとね、ね、中の11日と12日ね、この2日間はですね、なんかまだ、私は出勤なんだよっていう方もいらっしゃるみたいですけれどもね、だけどね、8日から16日までという感じでお休みのところも多いみたいですね。本当にね、まあそんなわけでもう本当に長い長い夏休みというですね、そんな感じになっているという反面ですね、学校の方はですね、意外と早くもう始まっちゃうみたいなですね、そういうところもあるみたいですね。もう春のあのコロナの関係でですね、学校が全然開校できなかったというですね、そういうところも多いですからね、まあ、それで夏休みがまあ短くなっているというですね、そういう部分でございまして、まあね、そういうふうに考えますと、そのコロナの被害というのはですね、こういうところにも押し寄せるのかみたいな感じで思っている子どもたちも多いかなそんな感じをしますけれどもね、まあね、本当に世の中大変な状況でございますね。またコロナコロナコロナコロナって言ってますけれどもね、だけどね、どこまでがね本当なんだっていうのもですね、なんか私ちょっと最近思うようになってるんですよね。まあ本当に武田邦彦先生のですね、まあYouTube とかですね、よく私見てるんですけれどもね、あれによりますとね、もう完全にこのコロナな、新型コロナなんていうのはもう普通の風邪なんだとかって言っておっしゃってますからね。まあそれでもう死者が31人とかっていう風になりますとですね、もう本当にこの31人ってのはもう誤差のうちでしかないみたいですね。そんなようなこともですね、武田邦彦先生がおっしゃってましたんで、いやもうこれ本当にテレビウイルスなんじゃないかっていう気もしますよね。もう本当にこんだけコロナコロナって踊らされてますけどもね、本当なんだろうかっていう気もしますね。まあそんなような気もしますので、いろんなね、そういう話も交えて、私のですね、まあ率直な考えをですね、今日はちょっとお話をしてみようかなと思ってます。はい、そんなわけでございまして、まあ本当にね、私の率直な考えをね、今日はいろいろとお話をしてみたいななんていうふうに思ってますね。まあだけどそれが正しいのか間違ってるのかというような話っていうのは全く別にしまして、もうだけどね、本当に感じることをそのまんまお話しするのもいいんじゃないかと思いますけどもね。なんか今日も声がちょっとまだ調子悪いですけども、すいません本当にね。まあいい時もあるんですけどね、本当にねちょっといまいちな感じでございますがね、もう大変申し訳ございませんけどね、こんな感じで今日もお送りしていこうと思っています。なんといってもこのですね、もうテレビウイルスと言われているこのコロナの報道ですけどもね、いやテレビウイルスって言ってるのはもうね、武田邦彦先生だけかもしれませんが、まあだけどね、本当に犠牲になっているっていう方々もいらっしゃる以上、そういうようなことだけではなかなか語れないっていう部分もあるかなと思うんですけどもね。だけどなんかね、さすがにね、ちょっとね、いやもうなんかね、この日本のメディアっていうかね、その報道するというような側の方々ですよね、まあ、とにかく正しい情報をですね、ちゃんと伝えてもらうというようなことはもう絶対必要なんですけどもね。だけど果たしてそれはね、本当に正しい情報なのかっていうのをですね、もう一回私もう確認したいですよね。本当にこれ確認のしようがないのかもしれませんけど、だけどね、科学者のですね、武田邦彦先生がおっしゃるにはですね、もうね、このね、もうこの新型コロナウイルスっていうのはですね、もう完全に普通の風邪になってるとね、まあ、そういうような状況の中でこんだけコロナコロナって言ってるのはですね、やっぱりもう報道がおかしいんだっていうね、話なんですよね。もうだけどその確かに報道っていう部分でですね、いろいろと考えてみますと、まあね、もう本当に言ってみればこのテレビの世界っていうのはもう視聴率の取り合いっていうのを言いますかね、そういうのがすごい熾烈ですよね。まあ、とにかく視聴率が上がれば、まあ、広告費用も上がるっていうわけでございましてですね、とにかくね、視聴率さえ上げればね、 というような、そういうなんかノルマがあるんですかね。もうそういうふうにしかまあ見えないですけどもね。まあ、あの海外のですねメディアからですね、とにかくあの日本のメディアはですねレベルが低いってはっきり言われますからね。どこが低いのかっていうとですね、とにかく CM でもですね、何でもですね、もう体にいいもの悪いものって関係なしにですね、お金さえもらえば何でも流せるっていうですね、そういうことなんですよね。考えてみればもうそういう部分っていうのが非常になんかですね、日本の場合はなんかお金さえ払えば何でも流してくれるっていうですね、そういう感じですからね。これは果たしてそれがいいのかね。そのコロナっていう報道もですね、視聴率が取れるからそのコロナって大騒ぎをしているんじゃないかね、そういう感じにも捉えられがちなですね、そのぐらいも派手な報道ですからね。とにかくあの感染者がどんだけなんだとかっていうことをですね、もういつもなんかすごい勢いで言ってますけれどもね、もう果たしてそれが本当にいいことなのかどうなのかね、私はちょっとね、もうちょっとなんかもうなんか信用ができなくなってきてますね。どちらかといえばね、本当にあのね、まあ、これが本当に正しいのかどうか、確かに気をつけなければいけないっていうことには変わりないね、気をつけなければいけないから派手に気をつけてくださいって言うんだといえばそうなのかもしれないね。だけどですね、世の中にはやっぱりもうね、すごいあの人がいるんですよ。もうやっぱりあのね、もう確かにあの本当にね、テレビウイルスというものに感染しているような人たちがいるね、そういうようなね方々のですね、あのなんか青森でしたかね、青森にですね東京からあの帰っていった人で、それで近所の人たちからですね、もう張り紙をされて、なんで東京から来たんだみたいなですね、早く帰れみたいな、そういうですね、まあ、あの以前ねよく言われましたけれども、なんかあのね、自粛警察っていう感じの人ですかね、そういう人たちがまた現れてるんじゃないかなと思いますけどね。もうだけどもう完全にあのテレビウイルスの感染者ですよね、こういう方々はね。もう本当にあの正しいのか間違ってるのかっていうのをですね、もう完全にテレビの情報っていうのは全てなんだと思って見える方々だと思いますけどもね。まあだけどあのそういうこともですね、やっぱりあのね、こういう報道が作り上げているとしたらですね、やっぱり罪深いと思いますよね、本当に。まあいろいろとあのね、これから考えなきゃいけないことっていっぱいあるんじゃないかと思いますけどもね。いやだけどやっぱり注意すべきことだと思います、本当にね。だからあの自分でですね、これは正しいのか間違ってるのかっていうのをですね、本当にあの食べ物でも何でもそうですよ、もうニュースでもそうだと思いますね。このコロナのニュースにしてもですね、やっぱりこれが本当に正しい情報なのかどうか、これはですね、もう自分で確かめる必要がある。これあのインターネットのですね、 YouTube とかの方がですね、いろんな情報がいっぱいありますのでね、もうとにかく一辺倒に偏っているあのテレビを見てもですね、とにかくあの同じ情報ばっかりやってますから、とにかくね、これを見て正しいのか間違ってるのかっていう判断ができないですからね。なのでいろんなあのメディアをですね、やっぱり見るべきだと思いますし、やっぱりこういうことをやってるから、やっぱりあのテレビのですね、視聴率が下がっていくんだというふうに思いますよね。最近なんかもう本当にあの地上波テレビを見ている人が少なくなっているっていうようなね、この現状がありますのでね。いやだからもう本当に必死の思いで視聴率取りをやってるんだと思いますけどもね。かといって正しいことをちゃんと流してくれるっていうですね、そういうことをやると視聴率が取れないからみたいなですね、そんな話であればこれメディアじゃないですよね、すでにもうそういうあの感覚になってしまいますけどね、私なんかっていうのはもうね。だからあのちょっと今日はですね、手厳しいことを言ってますけど、だけどなんか本当にね、そういう部分っていうのはやっぱり守っていただきたいっていうか、やっぱり日本のメディアがやっぱりレベルが低いって言わせないようにしてほしいっていうのがやっぱありますよね。なんでそういうような思いがすごく強くありますね。そんなわけでございます。はい。まあ、あのそんなわけでございまして、まあ、新型コロナね、本当にあの考えてみると、こういうね音楽活動とかやってみえる方々にはですね、本当に大きな打撃をね今与えていますし、やっぱりあのね、前回も言いましたけどね、あのヤイリギターにお邪魔させていただきまして、あのギターの調整をしているっていう時にですね、もうアーティストからもいっぱいギターが送られてきてですね、しばらくあの演奏する機会がないんでギターの調整お願いしますみたいなですね、そういう方々のギターいっぱい来てる ているという話ですし、もう名古屋なんかはですね、大手のライブハウスがもう、ね、廃業を決めているっていうですね、もうすでにあの廃業になっているのがブルーノートですよね、名古屋ブルーノート、ね、ここはもう廃業とかって言ってますけど、なんか老舗のライブハウスがね、もう続々ともうね、廃業実はもう水面下で決めているっていう話を聞きましたね。いやもう本当にだからね、これって一体何なんだろうと思いますよね。だってあのこれがもしも普通の風邪だったらですよね、もう本当にこれもう本当に罪深い話ですよね。もう文化の火をどんどんね消していっているっていう状況になってしまいます。まあね、このね、コロナ、新型コロナっていうのがですね、まあ、例えば収束してもですよね、廃業しているっていうところはもうね、生き残っていかないですからね、もうあの要するに復活しないわけですからね。いやだからね、残念でね、仕方がないですよね。特にアコースティックの人はまだいいんですけども、バンドの人たちですよね、バンドの人たちなんかもうライブハウスがないと演奏できないですからね、まあ、本当にあの大変だなと思いますね。ね、そんな感じで、ね、考えるというような感じでございますが、まあね、本当に音楽活動の方々も大変だと思います。私もですね、まあ、あのついにですね、まあ、あの PA 屋さんみたいなことはもうやめようとかっていうことで、ね、決意しましてですね、もう PA はね、もう本当にあの必要でないものはですね、もう全部売っちゃう、ね、そういうことでもう今ですね、インターネットのオークションのヤフオクにですね、もうどんどん出品してます。もう僕なんかの機材もたくさんありましたからね、もうスピーカーもね、あのこの前4台もうまとめて売れましたしね、それからまたですね、あの一昨日ぐらいまたあのね、あのモニタースピーカーが2台売れましたしね、まあ、今パワーアンプもですね、それとかあのミキサーもですね、パワーアンプ付きのミキサーとかそういうのもね全部販売してます。もうね、もうこれは使わないんじゃないかと思いますよね。あれあのね、名古屋ブルーノートが廃業っていうふうに言われた時にですね、なんかもう俺もやめようと思ったんですね、あのその PA 屋さんは。もう本当にやっぱもともと PA 屋さんじゃないんで、あの要するに僕らあのガネットのですね、コンサートですよ、コンサートで機材を持ち歩いて、まあ、演奏するっていうスタイルをですね、いやだいたい2000年の頃からやってましたから、約20年ぐらいですかね、そういうような形でやってきてですね、もうだんだんね、そういうあの機材が溜まってきてるんですよね。もうだけど実際ガネットのコンサートで今使う機材って言ったらですね、BOSE の L1 ですよ、ね、L1 とですね T1 っていうデジタルミキサー、ね、それとですねヤマハとか、サウンドクラフトとかのね、そういうサブミキサーみたいなやつですね、そういうものがあったらですね、もうこれでもうだいたい100人規模まではコンサートできちゃいますんでね、まあ、それにあの100人を超えるようなコンサートですと、だいたい音響屋さんを呼んじゃうっていう状況があるかと思いますのでね、そういう感じですので、まあ、考えてみたら、まあね、まあ、ほとんど使わないんじゃないか、それにね、大体はそのね、もううちらのコンサートじゃないところにですね、音響屋さんで入るようなことなんかね、多分もうないなっていうことですよね。まあ、そういうようなことでですね、もうね、販売を決めましてね、そういう機材は全部売ってしまってますね。もう本当にそんなわけでございまして、もう僕は PA 屋さんではありませんので、もうすいませんけどよろしくお願いいたします。もうね、もうね、音楽は制作の方とガネットしかありませんのでね、そういうような感じでいろいろと頑張っていきたいなと思っております。まあ、ガネットの方もですね、いろいろとね、まあ、活動って言いますか、制作の方ですよね、いろいろとやっております。タミコさんもですね、今のね、いろいろと制作の依頼がね、すでにいろいろとっていうか、もう一ついただいておりましてですね、それをね、制作をしているっていうような状況でございますね。まあ、それとね、私ブログの方にも書きましたね、40歳から楽しむマニアック的人生という中にもですね、私書きましたけれどもね、まあ今新州夢参加っていう曲をですね、まあタミコさん作りましてですね、まあ本当に生まれ育った長野県をですね、まあ、コロナでですね、もう大変だっていうような状況の人たちがたくさんいるね、そういうような状況をですね、少しでも、まあ、ね、ちょっとやっぱり元気を出してもらいたいという思いで作った曲なんだというようなですね、そういうことでございまして、それをですね、まあ、作品化しようとかっていうような動きっていうのもですね、ちょっとずつ出てまいりました。いやもう私もですね、もうこのね、先ほども話しましたけれども、まあね、青森ではないですけど名古屋からですね、 もう松本に行くということですらですね、今この非常に生きにくい状況ですよね、本当に。いやだけどどうしようかなと思ったりしますしね、やっぱね、今度ね、また大阪にも行く予定がありますし、まあだけどね、まあ、そういうのもですね、まあ、ちょっと本当に手短に終わらせようかなという感じはね、しますけどもね、まあだけどね本当にもうこの制作の方法っていうのはどういうふうにやっていったらいいかなとかっていうのはやっぱりずっと模索してましてね、まあ民子さんが例えば機械に強い人だったらいいですけどもね、機械に非常に弱いんでね、だから細かくいろんなことを教えてもですね、やっぱり苦手意識がかなり強いもんですから、まあ、なかなか自分から進んでやろうかなっていうような種類のものではないという感じのカテゴリーに入れられちゃうんですよね。だからそういう部分でございましてね、もうなかなか進めてね、自分で進んでやってもらうっていうことは難しいので、なのでどういうふうにしたらいいかなとかっていう考え中でございますが、まあね、どっちにしても今度ね、まとめてもう松本に行くっていうような機会もありますのでね、まあこの辺のあたりね、そういうタイミングでいろいろとね、やっぱり制作の関係をやっていくしかないね、そういう風にね、そういう感じで私ね思っております。まあね、今のところはまあ緊急事態宣言というところまでは行っておりませんし、まあ県内外のですね、そういう移動とかっていうのもですね、まあ東京はダメだって言われてますけども、まあ他のところはですね、 GoTo トラベルですか、 GoTo なんとかってありますよ ね、なんかあっちこっち行きましょうっていうことで、まあ、政府が言ってるわけでございますから、まあ、その辺のあたりはまあ行ってもいいのかなって気はしますけれどもね、まあ、だけどその辺はね注意しながらっていうことなんでしょうけどもね、まあ、そんな感じでね、いろいろとね、まあ、そういう動き方もですね、まあ、ちょっとずつやってもいいのかなと思います。まあ、ちょっとね気が引けますけれどもね、まあ、だけどね、いろいろと活動はね進めていこうと思っています。まあそんな中でね、まあブログにも書きましたし、フェイスブックにも私書きましたけどもね、まあね、最近制作っていうものをですね、進め方どういうふうにやっていこうかなと思ってる中で、もうね、まずはその信州夢参加っていう曲をね、私まだ聞いたことがないね、そういう風ではですね、制作をする立場としてはですね、どうしようもないんですよ、曲知らないからね。だからどんなテンポでどんな曲なんだろうって歌詞はね読んだんですけどね、だけどどんな曲になるんだろうなと思ってましてね、そういう風に言ってる時にですね、やっぱり一番手短で一番簡単なのがですね、まあ電話口で民子さんが歌うっていうようなことなんでしょうけど、まあね、民子さんが自分からですね、歌おうかっていうような感じで言ってきましたのでね、まあ、ぜひお願いしますとかって言ったらですね、電話越しでずっとね1番と2番とね、そういう繰り返しの部分も含めて全部歌ってくれたんですけどもね、私はねそれで民子さんの歌声とねメロディーラインとね、なんかもうその歌詞は読んでたんですけども、その歌詞がですねこういう形で出てくるかとかっていうちょっと驚きがあったりなんかしてですね、もうやっぱり歌声のなんか揺らぎ感っていうんですかね、なんか民子さんのもうこれがね不思議でね、なんかすごい感動するんですよ、なんか知らないけど、まあね、これ22年間もやってるのに、なんでこんな風にね新鮮に毎回ね民子さんの歌を聴くことができるんだろうっていうこと次第も不思議だと思うでしょうね、本当にそういうもんだという風にね、不思議なもんだと思いますけど、本当に不思議なんですよね、ね毎回ねこういう風にね、何回も民子さんの歌を聴いてるのにですよね、だけどこうやってね生でですね、なんかこうやってね歌われちゃうとですね、これがすごいんですよね、民子さんの歌って何なんでしょうね、やっぱり、ね、魂にやっぱりちょっとなんかね、そういうなんか魂が震えちゃうんですね、なんかね、そういうようなものをちょっと民子さん持ってますんでね、いやね、いろんな曲とかいろんな人の歌を聴きますけどね、だけどねこういう感じでね感動っていうか、もう心が震えさせられてしまうっていう歌を歌える人はもうこの人だけだなとかっていう感じですよね、僕にとってはですね、まあ、そんな感じでだからまあガネットやってるっていうこともあるんでしょうけどもね、だけど改めてすごいなこの人はってやっぱ思ったですよね、まあそういうこともありましてね、やっぱり民子さんの生歌をですね、やっぱり PA を通さない、やっぱ生歌をですね、やっぱり皆さんに聞いてもらおうかなと思いまして、まあ、YouTube にですねそういう 映像をやっぱ撮りましょうっていう話をしてですね、だけど、まあ、僕らみたいな県外者っていうのがですね、やっぱり公民館とか使えないので、まあ、どこでやるかっていうのはちょっと問題になりますけども、まあ、だけどね、まあ、そういう感じで、まあ、そういう 生声のですね、歌をですねちょっと撮ってみたいなというような感じでございますね。まあ、本当にぜひね、皆さんも楽しみにしていただければと思っております。まあ、こういうね、なんか僕自身がすごく心を震わされちゃったという部分というかね、やっぱり音響が乗るとまたちょっと違うんでしょうね。だけど音響乗ってですね、まあ、それでそのまんま民子さんの歌を伝えていくっていうのは、これすごくいいことだと思いますし、やっぱり民子さんの歌が聞こえないとかっていうのは、やっぱりガレットにとっては全く無意味なコンサートになってしまうのでね、まあ、そういうような感じっていうのをですね、やっぱりねえ、まあ、過去にそういうコンサートもありましたからね、そういうのは絶対ダメだなとかって、まあ、それで私がもう完全にプロデューサーをするっていうふうにしてですね、でその後ですね、もう民子さんの歌声と歌詞とメロディーを伝えるんだとかっていう感じのコンサートをやりだしましたけど、ね、だけど、まあ、本当にね、やっぱり生声でですね、まあ、本当に伝えていくべきものなんじゃないかと思いますね。まあ、CD というのをですね、制作するとですね、私 CD の制作者としてですよね、これがですね、この生声で歌ってる感動っていうのをですね、 CD にパッケージするっていうのはもう本当に難しいこれがね、もう過去になかなかできてないですよね、こういうのって。もうこれが本当にね、難しくてですね、やっぱり何なんですかね、やっぱり、まあ、民子さん自身もですね、やっぱり人前でやっぱ歌うというのと、やっぱりね、レコーディングでマイクに向かって歌うっていうのは、やっぱり状況が違いますからね、やっぱり無意識のうちに何かが違うんでしょうけど、だけど人前で歌うっていうとですね、何かのスイッチが入るんでしょうね、本当に聞かせようとかっていう気持ちでですね、 歌われちゃうと、やっぱすごいなと思いますよね、本当に。だけどね、僕の中ではですね、今のところガネットの、ね、CD の中で一番民子さんの、ね、ボーカルをうまく表現できたという CD はですね、実はね、ガネットアコースティックなんですよね。もうこれが一番民子さんらしい感じの歌っていうか、ね、声っていうか、そういうような感じの表現ができたんじゃないかなとかっていうことをですね、考えてましてね、ガネットアコースティックね、もうね、ぜひまた聴いていただく機会があるかな。まあね、私のブログにもですね、まあ、そういう歌をですね、ガネットの曲をね、いろいろとご紹介しているっていうようなね、そういう記事がありますのでね、そちらの方もまあ見ていただければね、お聞きいただけるんじゃないかと思いますけどもね、まあ、そんな感じでございますが、だけどね、やっぱそれにも増して、やっぱり生で歌うっていうとですね、そういう生でのそのじゃない、生じゃないとなんかその伝わらない表現の仕方っていうのはやっぱあるんですよね、本当にね。まあ、まさしくね、いろいろとね、本当に驚くようなことがね、やっぱりこういう生歌を聞いてね、起こるっていうかですねなんかすごいですよね、本当に。まあ、そういうやっぱボーカリストであり、やっぱり本当に歌の上手い人だなと思いますよね。なので、まあ本当に歌が上手いっていうだけでは表現できないっていうか、やっぱりね、なんていうか、表現者っていう感じですかね、そういう人の心を動かしちゃうだけの力を持っているボーカリストっていう感じですかね。まあ、そんなことばっかり言ってるとですね、また自画自賛だとかって言われますんでね、まあ、その程度にしておきますけど、まあ、本当にこういう意味で非常に感動したというようなねことがありましたので、ね、そんな感じで、ね、お伝えしていこうと思っています。はい、そんな感じでございます。まあね、まあ、いろいろとコロナっていう風でですね、まあ、こうやって言われているこの時代でございますからね、まあ、いつ頃になったらまあ収束するのか、ね、東京の方はもっともっとね、またコロナの感染者が増えたっていう報道になるんでしょうか、ね、だけどね、まあ、かといってこうやって全国民がですね、こうやってテレビとかでですね、踊らされているっていう状況もありますのでね、まあ、だけど踊らされているっていうようなことを言っちゃってですね、それがもしかして、まあ、そうやってそれが正しい報道であればですよね、まあ、こうやって言わなければいけない部分があったんだとかって言われればそうなのかもしれませんけど、まあ、ね、科学者である武田邦彦先生がね、これもテレビの方がウイルスだとかはっきり言ってますからね、まあ、そろそろいいんじゃないかなとかっていう気もするようになっちゃったんですよ、僕もね。まあ、そういうのは感じでございますが、ね、やっぱりね、コロナの関係で影響を受けている人たちいっぱいいると思うんですよね、本当に。まあ、そのね、音楽やってる人だけではなくて、やっぱりこの飲食店の皆さん、ね、 そういう部分でもですね、さあどうやって今後ですね生きていったらいいのかね、本当自粛自粛って言われたらですね、それはコロナには感染しないかもしれないけれども、だけどコロナに感染せずにですね、もう本当に仕事の面でですね、もう何にもなくなってしまうっていう状況になったら、そちらの方が命取りになるっていうですね、そんな感じになったりしますので、やっぱり両方とも両輪でですね行かないとこれダメなんですよね。まあ、そういうのはですね、まあ、政府の方ももう本当に完全に分かったっていうか、もう思い知ったっていう部分なんでしょうね。だからね、こんだけコロナと大騒ぎの報道をしてますけども、自粛するということはもう自粛の字の字もほとんど出てこないですもんね。だけどまあ、確かにこうやって自粛してくれたらなんか20万円払いますよとかって言うけど、20万円では何ができるのみたいな、そんな話がありますよね、本当に。まあ、だけどね、まあ、そういう感じですからね、まあ、大変だなと思いますけど、私たちもですね、もうその音楽の仕事が全くありませんので、全くってわけじゃないですけどね、本当にちょっとずつ今ねいただいてますけども、なのでね、今はですねちょっと新しい事業もね立ち上げようとかっていうような局面を迎えておりますね。今高齢者の方々への配食ね、それをですねもうやっておりますけど、これも362日ですかね、もう本当にね、もうお客様のですねライフラインを担っているっていう立場ですからね、これなかなかね本当に大変な仕事なんですけども、まあ、タミコさんが非常によく頑張ってやってくれてますけどもね、まあ、それとですねと一緒に、まあ、同時にですね高齢者の方々へのもうマッサージですよね。75歳以上の方々がメインになるかなと思いますけどもね、国家資格のある方にですねマッサージをしていただくというですね、そういうような、ねことをまたオーナーとしてやらせていただこうかなとかっていうような、ね、そういう準備を今進めていますね。もうだけどこれもですねまあ、本当に高齢者の方々、ね、これからものすごくどんどん増えていく、2060年まで増えていきますからね。なのでそういうような状況の中でですね、まあ、本当に社会に貢献していこう、ね、社会に、ね、ある意味いろんな部分でなんか、ね、役に立つようなことはないだろうかとかっていうふうになるとですね、やっぱり高齢者の方々のために何かをするっていうですね、そういうのが一番まあ社会に貢献できるんじゃないかとかっていうことで始めた、まあ、このね、配食サービスですけど、まあ、思った以上に大変な仕事だなとかっていうことをですね感じております、ね。まあ、それとですね、まあ、今回はですね、まあ、そういう部分では全く角度が、ね、よく似てるようで全然違うんですね。まあ、そういう部分で、ね、健康保険が使えるという部分がありますので、お客様はなんとね1割負担でできちゃうんですね。例えば4000円のものが400円ですかね、そんな感じでできるので、まあ、本当にね、手軽に使っていただけるっていうですね、そのマッサージっていう部分をですねもうね、させていただいて、ね、皆さんにたくさん、ね、ご利用いただければなとかっていうふうに思っております。まあ、そういうのをですね9月の中旬、9月の頭ぐらいですかね、そんな感じのところからまあ立ち上げたいなとかって思ってますのでね、まあ、そういうのもまあ、ね、会社としてやっていくっていうようなことでございましてね、まあ、そうすると逆にね僕とかタミコさんとかですね結構意外とねうまくいくと実感が取れるようになってくるんですね。それでさらに、まあ、今までできていなかった音楽事業とかっていうものが、まあ、そのコロナっていうのが収束すると同時にですね、もう本当にいろんなことをダッシュでできるような形に持っていきたいななんていうことをですねちょっと思っていたりして、まあね、コロナ収束後のこともですね今本当に考えているっていう状況でございますけどね、まあ、本当にね、いつまで続くんだろうとかっていう感じですよね。だって来年あれですよ、だってオリンピックでしょ、ね、オリンピックは7月に行われるっていう状況ですけどね、それに間に合うんだろうかとかって言われてますけどね、いや多分絶対間に合うんじゃないかという私は思うんですけどね、どうなんでしょうね。もう日本だけが収束していってもいけないわけですからね、もう世界中の人たちが、まあ、そのコロナっていうものをですね過去のものっていう形で捉えてくれないと、まあ、オリンピックっていうものはなかなか開催できないんじゃないかと思いますけどもね。だけど、まあ、意外とね意外と収束に向かっているという気がするんですよね。まあ、こんだけね感染者って大騒ぎしてますけどもね、まあ、なんといっても死者が少ない、ね、そういうような状況になってきますと、まあ、もしかするともこれねやっぱり弱まっているんじゃないか、ね、いわゆる冒頭に言いましたけど、ね、この感染者の数をですねどんどん言うことによって死傷率を取るために言ってるんじゃないか、そういう裏がなんとなく見えてくるみたいなですね、そんな感じがするんですよね、はい。まあ、そういうこともありましてですね、 まあ、いろいろとねこれからの大きなねことも大転換もまあ行われるかなって気がしますね。本当にね、まあ、僕らの中でですけどもね、僕らの世界の中でそういう大転換っていう感じでね、何かが変わってくるんじゃないかと思いますけどもね。やっぱタミコさんもですね、本当にあの苦労しているっていうこともあるんだと思いますけど、 歌に磨きがかかっていると思いますよね。やっぱりあの人生っていうのは不思議ですよね。本当にいろんなね大変な思いをすればするほど、なんかねそういう表現というものについては本当に磨かれるというものがありますよね。まあ、本当にあのね、あの過去のやっぱりそういう制作者の方々っていうのは本当に発酵な方々が多かったというふうに言われますけれども、だけどねそういうような状況であるがゆえにですね、本当に素晴らしい作品を生み出したというふうに言われてますよね。まあ、そんな感じもありますが、まあ、私たちが発酵とかっていうような感じで、ね、過ごしていこうなんてそういうつもりはないんですけども、だけどね本当に大変な思いをすればするほどやっぱりねあの音楽っていうものにですね、そういう磨きがかかってですね、素晴らしい曲をねもうタミコさんが生み出してくれるんじゃないかと思いますよね。もう電話越しで歌ってですね、あれだけ人を感動させるっていうのは一体何なんでしょうね。あの人はもう本当に驚いちゃいますよね。まあ、そういう人がやっぱりいるんですからね。本当にやっぱ本人全くねそういう自覚がないですけども、だけどね私はすごいなと思いますよね。まあ、そういうことをですね、まあ、こうやってインターネットラジオとかでやってるとですね、もう自画自賛だからやめろとかタミコさん言うんです、そういうことをね。だけど本当にまあそんなことをですね実際まあ思ってしまったんで、まあ、そういうふうに思っております。はい。まあ、それとかですね、まあ、いろんなものをね私売っちゃったんですよね。まあ、今回ね新しい事業をねに乗り出すっていうことでやっぱり資金がいるね、そういうことで私ねついにねもうあれですよ CF100E ね、これあのついにね私手放してしまいました。まあこれですね、もう本当に今ね僕も持っているっていうことに非常に疑問を感じるっていうことになってしまいましたですね。だってちょっとね大変なギターすぎてねやっぱり弾けないんですよ外で。だからね私が持っているよりもですね、なんかコレクター的な人がやっぱ持った方がいいんじゃないかと思いましてですね、まあ、それをですねやっぱりあの東京のウッドマンさんにね持って行ったというかもう送ったんですけどね、それであのねそれで売ってもらったらですね、それたらもう3日ぐらいですぐ売れちゃいましたね。やっぱりあの本当に今少ないですからねあのギターはね。はい、そんなわけでございましても、本当にねあっという間に時間が過ぎてしまいましたけども、まあ、本当に正しいのか間違っているのか、このコロナの報道ね本当に皆さん本当に真実をねやっぱり見極めて行動していきましょう。そんなわけで来週もね頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞ暑さに負けずに頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
ナビ